4ページ。男女平等推進情報、そよ風、ナンバー38。スマホやネットは便利なの？危険なの？これまでは情報を発信するのはテレビ、新聞、書籍などに限られていましたが、高度情報化が進み、インターネット、以下ネットが普及した現在、スマートフォン、以下スマホなどから、誰もが容易に情報を発信、受信できるようになりました。スマホは確かに便利ですが、次々と流される情報が不適切な内容で思わぬトラブルにつながることもあり、使い方に注意が必要です。そしてまた、自分から情報を適切に発信し、受信することは、男女が対等な関係を作っていくためにも、とても大切なことではないでしょうか。今回は、メディアリテラシーの考え方を中心に、そよ風家の人たちと一緒に学んでいきましょう。メディアリテラシー、情報が流通する媒体を使いこなす能力。そよ風家の人たちの紹介と会話がイラストで掲載されています。父、最近スマホを購入し、SNS を始めたばかり。SNS、ソーシャルネットワーキングサービスの略。インターネット上で友達などを紹介し合って、個人間の交流を支援するサービスのこと。母、スマホあり、SNS を利用している。長女、高校2年生、スマホ世代で SNS も利用。長男、中学3年生、携帯電話、ガラケーは持っている。高校生になったらスマホでビューしたい。次男、小学6年生、スマホに興味あり。そよ風家の人たちの会話。長女、お母さん、今 LINE の部活グループで明日お弁当あり、だって。急だけどお願い。母、そうなの。今分かってよかったわ。LINE はグループに一斉にお知らせできるから便利ね。長男、いろいろなことが一台でできるスマホって便利だね。僕もスマホが欲しいな。父、スマホは便利だけど危険な部分もあるよ。どんなことかわかるかい？長女、私ね、この前友達に交通手段を聞くつもりで、なんで行くのって LINE したのに、どうしてあなたも行くのって誤解されて傷つけちゃった。母、そうね、会って話せば伝わることが誤解されることもあるわね。長女、そういえば友達が彼氏と一緒に写っている写真を勝手に投稿されたって困っていたよ。父、それだけじゃなく、別れた後に脅される事件だってあるらしいぞ。米印1、リベンジポルノ。リベンジポルノ。性的な画像等をその撮影対象者の同意なく、インターネットの掲示板等に公表する行為のことを言います。これにより、被害者が大きな精神的苦痛を受ける被害も増加しています。母、あなたも友達と一緒に撮った写真を SNS に一度載せてしまうと完全に消すことはできないの。未来の自分を傷つけることだってあるのよ。米印2、デジタルタトゥー。デジタルタトゥーとは、ネット上に一度公開した情報、写真や書き込みは半永久的に残り続け、完全に消去することは極めて難しいことを意味します。それにより、結婚や就職に影響することもあります。長女、それは怖いな。次男、それでもやっぱり僕はスマホが欲しいな。小学生でも持っている子はいるよ。父、そよ風家ではスマホはネットの便利さも怖さも分かってからという約束だからね。トラブルに巻き込まれないためにも、使う前にはしっかり使い方の約束を決めようよ。5ページ。長女、私も買ってもらう前にお母さんと一緒に米印3、スマホルール書いたよね。そよ風家流スマホルールとは、スマホは 親が買って契約し、子供に貸しているものということを忘れません。スマホの使用は一日何時間、夜何時まで。スマホを使用、充電する場所はリビング、ダイニングに限ります。食事中にスマホは使用しません。スマホによるトラブルが生じたら、すぐに親に相談します。個人情報、メールアドレス、電話番号、個人を特定できる写真や情報を SNS に載せません。メールや掲示板に嘘や悪口を書き込みません。ルールが守れなかった時には、何日間親にスマホを返します。丸年、丸月、丸日、サイン、父、母、サイン、子供。スマホの使用期間、ルールが守れなかった時の約束は、どちらか一方的な考えで決めると子供が反抗したり、罰則期間が曖昧になって守られなかったりしてしまいます。最初にお互いが十分納得して決めることが大切です。母、スマホに依存しすぎて勉強に集中できなくなったり、健康面で問題が出てくることだって心配だからね。米印4、あなたはもしかするとスマホ、SNS 中毒？チェックリスト、はい、いいえで答えます。1、いつもスマホは手の届く場所に置いてある。2、スマホを家に忘れたら遅刻してでも取りに戻る。3、友達と話している時でも手にはスマホがある。4、自分の見ていない間に誰かが SNS で盛り上がっているのは嫌だ。5、既読が表示されているのに返事が来ないと気になってしまう。6、夜寝ようとして電気を消した後でもスマホを開いてしまう。7、お風呂にもスマホを持ち込んでしまう。8、外出先でバッテリーが切れるとどうしていいかわからなくなる。9、LINE のスタンプに月に1000円以上使ってしまう。10、本を全く読まなくなった。11、家で勉強をしなくなった。12、友達と会って話したことがなかなか思い出せない。はいが5つ以上の人は要注意。10個以上の人は生活面で依存しているだけでなく、健康にも問題が出ている可能性があります。出典、池上彰さんと学ぶ、みんなのメディアリテラシー3、スマホ、SNS との正しい付き合い方、監修池上彰、学研出版。長男、わかった。勉強もちゃんとするし、約束も守るから、高校生になったら僕にもスマホを買ってね。母、今までちゃんと話したことがなかったけど、こうやって家族でスマホや SNS の使い方について話すのって大事ね。父、そうだね。ネットの世界はどんどん進んでいくから、私たちも知らないものを子供たちに与えるのではなく、きちんと話し合ったり、勉強していかないとな。長女、私もスマホの便利な部分も危険な部分も分かった上で使います。現代の生活では、スマホやネットは私たちにとって欠かせないものとなっています。使い方によっては、便利なものにも危険なものにもなり得ます。便利さと危険さの両面を正しく理解して、上手に付き合っていきましょう。ブックコーナー、池上彰さんと学ぶ、みんなのメディアリテラシー3、スマホ、SNS との正しい付き合い方、監修池上彰、学研出版。本の写真が掲載されています。協力員感想。子供にスマホの使い方について、いつもは一方的に言ってしまうところを、いろいろな話を聞ける良い機会が持てました。スマホと上手に付き合えるように、これからも話し合っていきたいです。金魚。夫と子供はスマホ。私は従来型の携帯電話、ガラケーを使っています。 子供のスマホのことは夫任せにしていましたが、子供がスマホをどう使っているか、またネット社会の現状についてよく知らないといけないと強く思いました。うつぼ。定期的にスマホ会議を開いて家族で考える場を持ちたいと思いました。甘栗。つながることの良い面、悪い面を忘れずに、スマホと上手な付き合い方を探していきたいです。チョコ。ソレイユプラザをぜひご利用ください。ソレイユプラザでは、情報・交流コーナーにおいて、男女共同参画に関する図書の貸し出しや情報発信、情報誌や講座のチラシの設置、インターネット閲覧などを行っています。ぜひお立ち寄りください。また、団体登録も行っております。男女平等推進情報、そよ風は、公募市民の企画、編集協力員と共同し、広報朝霞9月号と3月号に掲載しています。一人で悩まずご相談ください。ソレイユプラザ女性センター DV 相談。火曜から日曜、年末年始を除く、午前9時から午後5時。電話 048-463-2697。専門の相談員による相談。火曜、土曜、年末年始を除く、午前10時から午後4時。相談専用電話 048-463-0356。With You 埼玉相談室。月曜から土曜、年末年始、祝日、第3木曜日を除く。午前10時から午後8時30分。電話 048-600-3800。アイリスホットライン、性暴力被害に特化した相談。月曜から金曜、年末年始、祝日を除く、午前8時30分から午後5時。電話 048-839-8341。朝霞警察署、生活安全課。月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分。緊急時は夜間対応。電話 048-465-0110。 このページの問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話 463-2697。